Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ顧問の編、11月22日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。
うん、
いやー、これからね、90分の番組が始まるわけですけど、
はい、
もうね、番組始まる前から随分2時間半ぐらい、2時間半も喋ってないか、2時間ぐらいずっとね、今日喋ってたんですよ
なんで？
今日ね、このブースの外に、山菜ブックスの梅田さんっていう方がいらっしゃってまして、その、まあ、書籍の編集者なんですけれども、山菜ブックスよくラジオのムック本とか出してる出版社なんですが、そこからですね、その、まあ、墨田さん本を出さないかと。
東京から来たってこと？
東京から今日お越しいただいてて、そのうちの事務所来て、ちょっと前にね、ツイッターの DM に、DM ですよ、ツイッターの。ツイッターの DM ってそんな長文書かないじゃないですか。
まあね。
あそこに、もうすごい長い長文で、まあこのラジオを聞いてくださってて、それの感想であるとか、で、ね、すみさんの、自伝的なエッセイを書かないかという話をいただいて、こんな話ね、今するべきはないと思うんですよ。というのも、その話があって、じゃあ一回会いましょうっていう、一回目の打ち合わせがさっきやった後なんですよ。こういうのってなくなることも結構あるじゃないですか。
まあまあまあね。
でも、ガラス張りで公開していこうかなと。
はいはいはい。
よくね、情報公開とか、情報解禁日とかって、
伸ばしたりね。
こういうマスコミ業界は言いますけど、もうそんなもったいぶったことをやらんでええんちゃうかなと。出ないかもしれないけれども、今現状そういう話が来ているということも全部もう明けっ広げに。
いいね。
で、今日それでちょっと取材と言いますか、私の反省を語ってたら、人に人生聞いてもらうのって気持ちいいもんでんな。
生まれた時から。
生まれた時ではないです。思春期以降ですね。
思春期以降。
そういう漫才を始めて、巨人賞に弟子入りしてみたいなんで。
そのあたりから。
ちょっとね、喋っててなんか泣きそうになってきて。ほんまに。
中学受験あたりから、一旦。
中学受験とかは、そこまで遡ってないです。17、18、思春期の頃で。
今宮恵比寿漫才。
今宮恵比寿の前の頃からですよ。なぜ漫才を目指したかのかっていうね、その、しんすけの人間マンダラっていう鑑定の番組で、オール巨人の漫才道場っていう企画があって、それにまあ応募したわけですけど、その前に元気が出るテレビの、
その辺から。
そうそう、高校生お笑い選手権みたいなのがあって、それに応募した時の。
お笑い甲子園。
お笑い甲子園か。っていうのを応募して。
グレチキが撮ったやつね。
グレチキ飲酒運転がなんかで撮ってありましたね。
ありました、ありました。
グレチキの。
それもドラマです。
それもまた人生のドラマですよね。僕はそのグレチキが、お笑い甲子園、あれ出てて、まあ同じ高校生としてね、まあ見てて、まあ僕も高校生が生意気やから、全然おもんないやん。その時はね、
まあね、
いろいろテレビで人を笑かそうとすることは難しいことなんで、何も分かってない状況で同年代の人が出てチヤホヤされてるのを見て、これやったら自分もできると思って、まあ次の第2回目でオーディションを受けに行って、でそこでめちゃめちゃ受けたんだけれども、いやほんまに受けたんですよ、その時の。その時ね、その、どこであったのかな、オーディション。学校サボって行きましたわ。で、そのオーディションの担当の人は構成作家だったのか、ディレクターやったのか分かんないんですけど、高校生がね、一生懸命漫才とかコントネタをやってる時に、ずっと朝日芸能を呼んどるんですよ。朝日芸能。
まあ、あの辺の周辺好きやったね、当時は。
そう、元気が出るテレビのあの辺の。
IVS ロコモーション好きやった。
ロコモーション、伊藤さんの、テリー伊藤さんの。ずっともうね、もうでも無視してはるんですよ。っていうのがずっと続いてる中、僕が当時高校同級生の土井ちゃんっていうね、今 IPS の研究をしてるんですよ、土井ちゃん。
IVS じゃなくて。
IVS じゃない。
IPS。
テリー伊藤のとこじゃなくて、IPS ですよ。
細胞。
山中教授のとこで、そう、研究をしてる土井ちゃんっていう友達と受けに行って学校サボって行ったんですよ、土曜日に。何時間目かな、途中抜け出して行ったんですよ。で、僕らがネタを始めたら、その朝日芸能を呼んでた、その人がね、急に顔を上げて、大笑いしだしたんですよ。
なんか朝ドラの一周目みたいな話やな。
そうでしょ。で、あ、これ、絶対通ったな、ドイちゃん、言うて、僕らの人生ビートたけしにおたら変わるでみたいなことを、
たけちゃん。
たけちゃんにおたら変わるでみたいなことをね、その時言ってたんですよ。そしたら、待てど暮らせど連絡はなく、結局まあ落ちてて、その企画が放送されたら、まあ僕ら当然出てないわけなんですけど、今から考えたら、到底テレビで流せないようなネタを、 高校生で、
ね。まあ放送コード知らんからね。
放送コード知らんから、まあその当時あった、うん、まあ絶対笑ってはいけない。
はいはい。タブーの方行った
よね。笑ってはいけない話を漫才にしてやってたんですよ。はいはい、だから、こいつらアホやなーって、高校生で何もわからんとアホなことしようなっていう笑いやったの、う
ん
う
ん、そっちでやったやん。
わからんくて。で、それがすごい悔しくて、うん、そのしんすけの人間漫談にまた応募して、うん、でもその時はもう受験を間近に控えてたんで、うん、もう土井ちゃんの邪魔したらあかんと思って、はいはい、土井ちゃん医学部志望やったんで、
ええ、やんか。
で、自分一人で受けに行ったみたいなとこからね、
ええ、やん
語り出して。
今一周目終わったやん、朝ドラの。土井ちゃんとの別れ。
土井ちゃんとの別れで、ほんでピンで受けに行ったみたいなね、
いいね
話から始まって、ほんでね、そのオーディション行って、その時はね、うん、太陽寺、梅田にあるじゃないですか。
太陽寺ね。
あの、戸賀野町。
はい、戸賀野町の。
いかがわしいところです
か。昔のカンテレの近くや。
そう、旧カンテレのところで、はいはい。いろいろね、ラブホテルとか、いっぱいあって、ね、
うん。落語会やってるとこやね。
あ、落語会とかもようやってますよね、はい。あそこでオーディションがあって、うん、巨人師匠と阪神師匠、うん、阪神巨人と、あと漫才作家の本田先生。
まあ、本田先生。
うん、本田先生ね、ないないのボケとツッコミをチェンジさせた男として。はいはい、
チェンジ、チェンジ本田ね。
チェンジ、ボケとツッコミ、はい、逆ちゃうって。
君ら逆やで。
君ら逆やでって言った時の、うん、このチェンジをするこの仕草ね。はいはい、この腕の、この手首のスナップの話をよくね、ナインティナインのオールナイトニッポンとか、はい、岡村さんのオールナイトニッポンで言うはるでしょ、うん、その話を本田先生にしたらめっちゃ喜ぶんですよ。
あ、そう。
会うたんびに言うんですよ。本田先生、また、ないないが言ってはりましたよ、たね、ラジオで。また言うとんのか、やつら。また言うとんのか。会うたんびに言うたら喜ばはんですけど、その本田先生、当時は本田先生とか僕認識してなかったんですよ。なんかおっちゃんいるなと、阪神巨人とおっちゃんいるなと思って、その3人の前で漫談をして、うんうん、先週も話しましたけど、うん、4歳の時に包茎手術した話を、うん、だから度胸あったな思うんですよ。
漫談で出た
ん？その時は、何でもよかったんです、最初は。
いやいや、相方連れて行ってへんの？
行ってないです。だから僕はその、土井ちゃん邪魔したあがんなもんだから一人で行って、で、その時はもう一人でなんか3分くらい喋れ言われて、その4歳の時、包茎手術した時話をしたら、それ17歳の高校生がね、オール阪神巨人の前でその話をする度胸があったようなのがすごいなと思うんですよ。
当時。高2なんや。
高2の終わりです。
高2の終わり。
ほんで、それもすごい受けたんですけど、あの、巨人賞が喜んでくれはったんですけど、うん、その、元気が出るテレビのね、うん、オーディション落ちたことがあったから、うんうん、あの時あんな受けたのに、あかんかったから、今回もあかんな思いながら、うん、あの、泉の広場ね、うん
はいはいはい、
あの近くの喫茶店で、一人で待ちながらね、はいはい、あかんねやろなとか思いながらね、夕暮れ時にオーディションの合格発表があって、見に行ったら、そのね、合格のなんか、張り出さはったんですけど、紙を。その中に僕の番号があって、
あった。
あの時は嬉しかったです
よ、ね。ええー、な。
ほんで、でも受かったものの、その時ピンで行ってて、で、一人で来てる人らばっかりで、とりあえず連絡先を交換しておきなさい、みたいなことスタッフの人に言われて、で、その中でコンビ組んで、連絡とどうやってコンビ組んで、次のオーディションは漫才で。
それはどうやって相方決めた？
いや、だから、その時はね、うん、あの、連絡取り合って、もう、あの、話し合って、みんなで、なんか、キーアオヒトとコンビ組んで、次回までにコンビ組んで、なんか、スポーツのネタで3分やりなさい、みたいなことね。
お見合いパーティーみたいな感じ
みたいなことあったんですよ。でも、僕、まあ、結構人見知りそうじゃないですか。はいはいはい、で、まあ、一応連絡先を控えたんだけれども、まあ、その後連絡取らないまま時間が過ぎていって、ほんで、まあ、高校3年生になるんで、うん、もうそろそろさすがに勉強せなあかんのかな、って思ってる時に、そのカンテレのスタッフから電話がかかってきて、で、おかんが取ったんですよ、電話を。う
ん
うん、で、その親になんか何も言ってないじゃないですか。
ああ言わんと言って。
言わんと行きますよ、はいはいはい、そんなテレビのオーディションを受けに行くなんて言わんと学校サボって行ったりとかしてたんで。
うちのお母ちゃんが。
うちのそうです、あの母の勝子が電話取ってね、軽減そうにね、カンテレの人間マンダラの人から電話やで、竜兵とか言われて、で、コキ持って2回上がってね。
ええな。
で、次のオーディション誰とコンビ組んで出んの、うん、とか言われたんで、うんうんもうね、僕も高校3年なんで、うん、ちょっと次のオーディションっていうのはもう一人で受けに来てて、うん、コンビ組も相手もいないんで、うん、もうやめとこう思ってるんですよ、うん。もう勉強せなあかんな思ってて、みたいなことを言ったら、うん、そのスタッフのディレクターが、うん、実は巨人さんが、うん、1回目のオーディションでの時にいた、うん、隅田くんだけは、この企画に残してほしいと。
ほうほうほうほう。
言ってたっていうこと言われたら、もうそんな受験なんか吹っ飛ぶじゃないですか。17歳の少年が言われたら。
そらそや。
もうその瞬間やります。次も行きますと言うて、そのメモを探して、そのピンで来てた人ばっかりで交換してたね。連絡先のメモを探して、一番年の近かった一年下の神戸の高校生の山形くんに電話をして、漫才やろうや言って。で、まだそっから受けに行ったんですよ。ネタ合わせをしてね。
ネタ合わせはほないつしたん？
どこでやってましたか？多分ね。 僕が神戸行く時もあったし、うん、河原町も出てもらって、うん、鴨川の河原とかでやってました、
ね。やってた。
その親にバレるまでは家でできなかったんで。
ほんで何隅田さんが書いてそこで見せてやんねや。
やってました。
とりあえずは。
僕がネタ作ってやってて。で、それで二人で初めて漫才やった時に、またその阪神巨人と本田先生に受けた時の快感っていうのはね、っていうような話を今日、一腐れ。
やったんや。
やったら、なんか気持ちよくてね。また梅田さんがよく聞いてくれるんですよ。
うまそうやわ。
うまいんですよ。
あの顔は聞くタイプやわ。
あの顔は聞くタイプや。たっぷり聞いて、だから今日これもう2回目ですよ、このエピソード全部。
ええやんか。昼の部、夜の部みたいな。ええやんか。朝ドラみたいでおもろいな。隅田さんの話って。
そう、その、なんで受験時代のね、司法試験ずっと落ち続けてる時の話とかを、ずっと先ほどしてきまして。
ええやん。
これが本になるのかどうかっていうのは、全く未知数なんですけど。
ほんまやな。その自伝的コラムを言うのがちょっとおもろいな。
あのね、僕のイメージしてる中で、昔、竹内義和さんが、長靴を履いた猫の靴下っていう自伝的エッセイコラム出されたりとか、あと杉作 J 太郎さんが男の花道っていう漫画自分で書いてエッセイも書いてるのがあって、僕それがすごい好きで、両方の本
で。短編が重なっていくタイプ。
そうです、そうです。だからそういうのにできたらいいなって自分なりに、まあそんなね、僕はお二人は尊敬してるんで、並べるのはね、そんなのは大それたことなんですけど、ちょっとそういうのがね、書けたらええなっていう。
なるほど。
ような。
ええやんか。
でもね、リスナーからしたら、いつの間にか隅田本の話せんくなりよったな、みたいなね。もうでもね、そういう恥もさらしていこうかなと。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、で、ね、向こうにもプレッシャーかけなあかんからね。
あ、これ言うことによってね。
そりゃそうやん。
ね。あるいは他の出版社が手を挙げるとか、そんなことないです。やっぱりね、最初に、こういうふうに、お声かけいただいた。
まだわからん、まだわからん。
まだわからん。
まだわからん。まだわからん。
昔実はそういうこと一回あったんですよ。
あったやん。
あったけど何回かやりとりしてるうちうやむやなるみたいな。そういうのありますよね。
まあでも、自伝的のエッセイとか、コラムやからええやんか。隅田さんの場合は、B 級ニュースとか、法律系は危ないと思うわ。
危ないっていうのは。
ミスター梅助的な本を出しませんかいうのは、俺はもう、処女本じゃないと思うわ。
ああ、だから僕もね、そうなんですよ。そういうのよりも、その、
まず自己紹介せなき
ゃ。自己紹介を、とは思うんですけど、まあそんなことをね、書くようなあれじゃないんですけど、まあ自分なりに、まあ珍しい生き方、
そう
ね、語ってたら、もう、僕は、ええ顔してたと思います。その、えつにいるっていうのはこういうことや、みたいな顔してたと思います。
今な、隅田さんごっつええ顔してた。まあ、ちょっと例え悪いけども、な、お父さんお母さん聞いたら嫌がらはるかもしれんけど、はいはい、風俗出てきたような顔してる。
あのね、僕風俗行った後もっと、シューンとしてます
ね。あ、そう。
もう行ってないですよ、結婚して
た時に。行ってないけども。
うん、
ええやん、ええやん。ええ顔してるわ。
ええ顔してます。
今ええ顔してる。
晴れ晴れしい顔。
もののけが抜けた顔してる。
あのね、やっぱりね、まだ途中までしか語ってないんですけど、なかなか、ね。
それでも語る言うたかって別に今日録音してるわけじゃないやろ。
録音はしてないですね。
そうやろ。今日は手見せの段階で。
あ、まだだから、すいません、先日のあの話なんですがって言われることは、
あるあるある。
ありますよね。
うん。あるある。
それも含めて、もうガラス張りに、ね、
そうそうそう。
していって。
出していかないか。
うん。やっぱり、ね、そうですよ。今日喋ってたら、やっぱり自分の人生っていうのは挫折の連続やったし、恥かいて、ことがずっと昔からそういうのがいっぱいあったんで、うん、もうね恥をかき続けていこうかなと。
そうそうそう。出していかんと。
ね。
そっちがおもろいやん。
そうです、そうです。やっぱりそういうね、失敗のない人生なんて、挫折のない人生なんてね。
全然おもんない。全然面白い。
挫折したからこそ、自伝的エッセイが。
そやで。
書ける。
そやで。
書けるのかな書けるのかな。それでは行きましょう隅田隆平のハマグリ顧問の編いつもとオープニングちゃうからここのバージョン何喋ろうかな思ったんですけど
ここはもう隅田隆平ですでよかった
隅田隆平でございますというわけで今夜のハマグリボーイは
柳田浩二でございます。よろしくお願いします。
でね、先ほどその山菜ブックスの梅田さんと、
梅田さんね、
柳田さん喋ってたら、
はい、
柳田さんやっぱりいろんな本読んでまんな。
なんで？なんで？
無線の本、山菜ブックスが出てる無線の本まで読んで
るの。無線の本めっちゃ好きや。昔から無線の本。
無線やってるんですか？
無線昔やってて。
ハム無線ってやつ。
ハム友達もやってたし、俺も聞いてて。昔な、今やったらもう法律言う方やと思うけども、山菜ブックスで昔そういう本ばっかりやって。今はちゃうで。
あんまり、この僕の話がなくなるような方向持っていかない。
いや、違う。
山菜ブックスは素晴らしい。
素晴らしい本
そんなことしない
で。いや、素晴らしい本。めちゃくちゃ素晴らしい本
です。そうです。
うん。
あ、 無線って、うん、でも、未だにね、僕、その、妻の、うん、まあ、お母さんの実家が、うん、四国のお寺なんですけど、はいはい、そこに夏帰ったりするんですけど、その時にね、その親戚のおっちゃん、うん、妻のお母さんの、お姉さんの、うん、旦那も、特定してるな、これ。
はいはいはい、
そのおっちゃんが、いつも、その本堂でね、だから自分の里やないわけですよ。自分の妻の里ですよ。うん、ずーっとね、本堂でハム無線やってます
わ。ええやんか。
徳島シティ、どうぞ、言うてますわ。節夫さん、ずっと言ってますわ。徳島シティどうぞって。あれ、あのね、昔、そういう、見ず知らずの人と、うん、そのね、連絡取る手段なかったから、ハム無線の意味があったと思うんですけど、
昔はね、
今あのハム無線っていうのは、やる意義っていうのはどこに、
いろいろあるよ。
あるんですか、
うん、トラックの運転手さんとかまだやってる人おるで。
あ、ハム絶対無線で。
そうそうそうそう。で、携帯やったら危ないやろ、前言ったら。
ああ。
携帯やったら危ない。持ってたら危ないし。そうそうそうそう。
そうかそうか、そういう意味で。
だから、そのトラックの運転手さん同士で、抜け道を探したり、渋滞とか、うん、そんなん連絡し合ったりしてるよ。
はいはいはい、あ、それはあの無線な
の？そうそうそうそう。ほんで、やっぱ眠ったらあかんしね。
じゃあ、節夫はなんでやってるんですか？
え？節夫さんはなんか、わからへん。ひょっとしたら違う国になんか、電波飛ばしたのかもしれへんし。
徳島シティどうぞ言うて、よう言うてますわ。またやってるな、思って。
ええやんか。昔は、その漫画とかの雑誌に絶対ハム無線の広告あったで。
載ってましたか？
載ってた、載ってた。
そうそう、なんでも知ってんな、思って。
いやいやいや、ね。昔トランシーバーってあったやろ、子供が。
ありました、
トランシーバーで僕ハマった理由は、一番最初トランシーバー買ってもらった時に、はい、タクシーの無線が入ってきて。
あ、そうかそうか、タクシーもそうですね。
タクシーの無線とか、うん、昔救急車の無線も入ったで、うん、どこで倒れたとか。
それトランシーバーで入ってくる。
トランシーバーで入った。ほんで専用のラジオもあって、あ、僕それを買って近くの今の大津市役所のある救急車とか、はいはい、消防車がいる近くで俺聞いてたことがあんねん。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。だからもうそんなん好きやん、昔から。
いくつぐらいですか。
2年3年
小学校。
うん。
やばいな。
いやだから BC
やばいな、そんなや
つ。今 BCL って言って今ないけども、はい、今携帯で全国の放送聞けるやろ、昔はラジオしか聞けへんやん、だから滋賀県の大津市からほんまに札幌放送とか、沖縄の放送を聞いて、何々の時間はこんな番組やってました、こんな曲を鳴らしてましたって、報告すんねん。うんうん、そしたら、向こうから、ベリーカードって言ってカードくれはんねん。
はいはい、
受信しました。あなたは、滋賀県大津市から受信しましたっていうカードくれんねん。はい、それをめっちゃ集めんねん。
だから、それめっちゃ集める人がいてもおかしくないんですけど、うん、小学校2年っていうのは、早熟すぎて
という
か、う
ん。いやいや、それは、うん、ちょっと早熟やったけど。
この間ね、うちの妻がね、まあ、うん、京都の、まあ、学校まで言わん方がいいか、ある小学校の前通ったら、うん、そのね、校庭があるんですよ。
うん、
道から、外から見えるんですけど、うん、その校庭で、このネットに、うん、向かって、うん、外に向かって、松山千春さんの大空と大地の、うん、はい、うん、あれをずっと歌ってる小学生がいたらしくて、
あ、
おもろい子いたわー言
う
て。
だからもう親がそういう世代やから、昭和歌謡の世代やから多いで。
なんですかね。でも一人で歌ってたらしいですよ、その子。だからまあ、そういう感じの小学生やったんですよね。
まあまあ、ちょっと、夢見がちな子やったわ。確かに。
ね、まあ、夢見がちな中年同士で、夢見がちな90分お送りしようと思います。はいはい、勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは騒動の渦中にある人物団体を勝手に依頼もされていないのに委任状もなしに弁護するコーナーになるんですが、
はいはいはい、
今週は、うん、カルロス・ゴーンで、
あー、ゴーンね、
世間は持ち切りですな。
持ち切りやね、
カルロス・ゴーンが何したかと言いますと、うん、奥さんに DV しているところを止めに入った長与千草を殴ったという容疑で逮捕された
という。違う違う違う。
違いますか？
違う違う違う。違う違う違う。違う違う
長与千草さん、よう出てまんな、あれで。
よう出たはんな、ね。復活したな。
復活しましたね。クラッシュギャルズ。
そう、クラッシュギャルズ言うてんのにな。結構ええ人やったな。
ねそうですね、
クラッシュギャルズ言うて
るのに。クラッシュギャルズやのに防御しかしなかったっていうね。攻撃しなかった自分は、そのプロレスをやってて、もしそれで自分が攻撃を加えたらプロレスのイメージダウンになると、いうようなことで。
そうやな。一気に出てきはったな。
ねえ。
一気に出てきはったな。なあ。
もう年末に向けて。
年末に向けて来たな。
クラッシュギャルズ、長与千草。ほんで、ライオネス・アスカ、パートナーのが、さすが私のパートナーみたいなこと言ったりとかして、で、ライバルやったダンプ松本が、
はいはい、
私やったバックドロップをやったっていう発言をするというね。
あの乗っかり方がもう松竹芸能っぽいで嫌やけどね、俺は。一つの芸能でどんどん乗っていく。
乗っていきましたね。
乗っていくわ。
いや、でもね、ダンプ松本のヒールとしての姿勢ね。
うん。
プロレスラーが攻撃を加えへんで、
はいはい、
ね、その、防御だけしたというね、はい、ベビーフェイスのクラッシュギャルズがいて、はい、それに対して私ならバックドロップをしたわよっていう、は
い
はい、ヒールとして姿勢を貫くところもプロやなと、
ええ、 あ、ずっと貫いてほしいよね。
貫いてほしいですよね。長代千草さんのね。そうそうそう。僕らも子供の時ですわ、クラッシュギャルズ。うん、
髪切りデスマッチ。
髪切りデスマッチでね、ダンプ松本極悪同盟。
あった。大阪城ホールやろ。
大阪城ホールでやってましたからね。
あったあった。
ね、フジテレビでゴールデンタイムでやってましたもん。
そうそうそう。
潮の穴が。
そうだね。
ね、
う
ん、やってました、ね。
カンテレだけやらんかって。
やってなかったですか？そう。僕でも子供の時見てましたよ。
いや、それ途中で変わって。
あ、そうでした？う
ん、ずっと関西だけ放送せんで。当時のカンテレの社長さんが、あんなんはゴールデンに流したあかんっていうタイプの人って。
何でも知ってばんな。
何でも知ってる。だからあれで関西のあの、プロレス文化遅れて。ほんまにそうやで。関西だけがゴールでなかった。
今度プロレス文化研究会で、その、
う
ん、カンテレの社長の方針のせいでプロレス文化が遅れたっていう発表。
関西は。関西は遅れて。
1時間半その研究発表してもらった後、1時間半フリーディスカッションっていつものパターンで。
今週、夜中まで。
今週24日もあります。
あんな、プロレス文化研究会。来てた、うちも。メール来てたわ。
八文字屋ね。
八文字屋。
まあまあまあね、でもあの、プロレスがね、うん、そのイメージダウン、この間ね、いろいろあったんですよ。その森島さんっていう元ノアの選手が、タクシーのドライバーを殴るっていう事件があった後に、こういういい事件が、
そっかそっか。
あったんで、あのね、森島さんね、続報がフラッシュで載ってたんですけど、うん、森島さんのことを取り上げる番組っていうのはないんで、もううちの番組だけ取り上げ続けたいなと思うんですけど、は
い
は
い、うん、どういう状況で殴った
ん？あのね、だからタクシーの料金を請求されて殴ったらしいんですけど、うん、そのね、1万8000円やったらしいんです、うん、タクシーの。よ、うん、まあ、よう乗ってます
ね。えらい、よう乗ってるな。
で、なんでそんな言ったかというと、うん、タクシー代を払ってくれる人を探してタクシー乗り続けてたっていうね。タクシー乗らんかったらええやんっていう話じゃないですか。
でも、そういう人おるな、時々。
いや、見たことない。うん、森島以外聞いたことない。
だから、ほんまに、あの、無線で行こうと思ったやろ、だから。
結局それこそ無線で。
うん、無線だけに。
無線を使って。無線だけに。
今あんまタクシーで無線ないけどな。
今お客さん、森島お金持ってない、はい、どうぞ、みたいな。
どうぞって言って。
いや、はいはい、ほんまでもね、なんかそんなやったらしいです。よう、それで、うん、タクシーで、あの、歌舞伎町乗り付けてはそこでお金持ってへんか貸してくれへんかみたいなこと言ってたらしくて、はいはいはい、その日もそれで、誰か払ってくれると思ってずっと乗ってたら1万8000円いてもうたみたいな。
はいはいはいはい。
そういうことを繰り返してたと。
ほうほうほうほうほう。
なかなかのね。
なかなかやね。
なかなかですよ、
ね。なかなかやな。
ほんでずっと引退した後、スポンサーの人がいたらしくて、うん、お世話になってたらしいんですよ、うん。で、部屋も東京で借りてもらってたらしくて。
あ、小田の人に。
そうです、そうです。うん、その、谷町の人に、ね。
谷町の人に。
そうやのに、あまりにも生活態度が悪い言うて、もうこの部屋出ていけっていう電話がかかってきた時に、外で飲んでたらしくて、で、出ていけって言われたら、鍵を取りに来い、こらって言うらしくて。
もうめちゃくちゃだらしないやつやな。
そうでした。もう、でもね。
それはでもプロレススタイルちゃうねやろ？ガチでそういう人なんやろな。
まあでもそういう人もひっくるめてプロレスっていうのはね、応用なジャンルやから、なんとかね、あの、森島さんも、それはね、あの、まず反省して被害者の方大怪我してるわけですから、ちゃんとね、反省しないとダメなんですけど、僕はでもね、復活の舞台で、森島さんの、どこのリング上がるのがええかな思ったら、ライジンで、メイウェザーの相手するっていう、よくないですか？もう、マネーって言われてるんですよ、あの人。
はいはいはい。
ね。
はいはい。
その、キャッチフレーズというか、異名、うん、ニックネームがマネーなんですよ。マネー、
うん、
マネーの、メイウェザー対、ノーマネーの森島っていうね。
森島選手は僕はちょっと詳しく知らんねんけど、はい、A 選手なの？ E 選手？
選手時代はね、ほんまに恵まれた体格で、190センチある日本人で滅多にいなかったんで、うんうんうん
そうなんや、
うん。そうなんですよ。うん、でもその、性格とかを見てると、うん、ほんまに昔の北尾浩二。
ああ。
ふたはぐろさん。
ああ、そっち警戒な。
ね、いろいろ問題があったって言いますけど。
はいはいはい、はい。もうだらしないんや。
ね、
すべてにおいて。
ふたはぐろは横綱なったにもかかわらず、うん、なんかね、暴れておかみさんを蹴り飛ばしたみたいなね。
殴ったあったな。
なんか、殴ったかなんかそういうのがあって、まあ、相撲界から追放されて、ほんで、プロレス入った思ったら、またそこでも、あの、現場監督の長州力と揉めて、うん、ほんで、この天竜のとこ行ったかと思ったら、
うん、
そのね、試合中ですよ。試合中に、まあ、ジョン・テンタっていう、うん、その人も、まあ、元力士なんですけど、うん、リングにね、外を降りた後にマイクを握って、うん、この八百長やろうっていうね、言うたらあかんでっていうことを言うて、で、また控室戻って暴れてたんですよ。で、その時の団体が、メガネスーパーがやってて、SWS という団体だったんですが、その時も、社長の奥さんに椅子投げたっていう。
ああ、そうなんや。
なんか、おかみさんとか、社長の奥さんとかそういうことをするタイプやったんですよ、北尾浩二は。
うん、北尾浩二、俺名前が一緒やったから嫌やって。
ああ、柳田浩二。
浩二の、ほんま G まで一緒やって。
G まで一緒で、うん。柳田さんもそういうとこありますもん
ね。ないわ。ないわ。俺いたってそれはないわ。俺はほんまない。そのタイプじゃない。
ほんでね、その後日談を、竹内義川さんが聞いたんですけど、まあその控室で暴れてたらしいんですよ。神戸の、神戸ワールド記念ホール大会ですよ。その八百長。
大きい大会やんか。
大きい大会で八百長やろうとかってもう騒動になって控室で暴れてて、暴れた時に、あの、 俳優のリンゴさんってプロレスファンじゃないですか。
好き好き。今も好きやで。
控え室に、挨拶にリンゴさんが行かった時にちょうど、その北尾浩二が暴れてたらしいんですよ。暴れてて、で、リンゴさんに気づいてパッて振り向いて、打ち上げどこであるんですかって。
嘘つけ。
言ったって竹内さんダンですよ。リンゴさんが言うてたって。
リンゴさんが言うた？北尾さんが言うた？
いや、北尾浩二がその状態のにリンゴさんを見て、打ち上げどこであるのか、打ち上げ行くのみたいなこと言うたという。
あ、そうだね。
話も。
まあ、都市伝説やな。
都市伝説としてある。よう、その立場で、その状況で言えるな、みたいな。その系譜にいるのが森島選手なんで、だから、ぜひね、ノーマネー対マネーで、夢あるじゃないですか。メイウェザー、メイウェザー結局やる言ってましたね。結局、まだ今の段階ではまた今度やる言ってます。
あ、そうなんや。
でもエキシビションで、とかで、ってなって多分、おそらくこれは遊びですよ、みたいなことを分からすために T シャツで出てきて、T シャツ着たまま試合するみたいなことをね。するんちゃうかなと思うんですよ。
そういうのあんまやってほしくないな。ね、
だから、ほんで多分、ナスカ天心も、いい子ですから、多分、ルールを破って、キックあかんってなったら、キックしないと思うんですよ。
はいはい。
森島はね、多分、やると思うんですよ。特にバックドロップやから。
ボコボコやってほしいな。一発だけでも入れてほしいな、メイウェザーに。
森島。
一発だけでも入れてほしい。
それできんのは、無法者の、ね、谷町に、鍵取りに来いって言った森島ぐらいやと思うんですよ。
だから、リングサイドに東京無線かなんか置いといたらいいや。
いや、ほんでね、ほんまに、
マジで。
花道をタクシー乗って現れていいと思うんですよ。現れて、
ほん
で、リングに入ってきて、メイウェザーに、タクシー代ちょうだい。
トータカレか。
俺に買ったらタクシーで払ってやるみたいなんで、1万8000円争奪の。
ええやんか。
ね。ほんで、埼玉スーパーアリーナでしょあれ。東京から乗ったら1万8000円ぐらいちゃいます。
ちょうどね。
ちょうどね。ちょうど1万8000円で。
だから、M1 グランプリの昔の大井競馬場のあの運転手で。
ありましたね。その敗者復活戦の。
敗者復活戦の。
だから、ほんまに森島の人生の敗者復活戦みたいな。
ええやんか、ええやんか。
感じにね。
ワイドなショー出てはるあの、サッカーの人も入れてほしいな。
ああ、前園さんも、
前園さんもあったやろ。
店員さんに暴れたことがあって。
安さんやん、元祖はな。
そうですよね。安さん、サッカー界の安さんやったんが、
そうそうそう。
だからもう一気にあこで逆に反省して、もう前よりも、その事件以前よりも人気が出ましたもんね、前園さんとか。
松本さんにいじられてな。
そうですよね。
何買ったいじられてるやん。
だからその前園さんはそれいじってくれるね、ダウンタウンの松本さんがいますけど。
はいはい。
森島をいじる人って、
まず、見つけないか
も。まずこれ聞いてる人のほとんどが森島って何やねんって、まあそういうプロレスラーがいるんですよ、困った。
はいはい。
っていうね。で、森島の話はないじゃないですか。ゴーンの話です。
ゴーンや、ゴーン。
ゴーンさん、でもね、この現段階で、ちょっとこれね、僕最初にね、報道を聞いた時に、いろいろ疑問点というかね、まあ、皆さんご存知かと思うんですが、逮捕された、非事実っていうのが役員報酬をまあ過少申告したっていうことになるんですが、2015年3月までの5年間で実際にはゴーン会長の報酬が約99億9800万円。
99億
?9800 万円ね。
すごいな。
だったのに、有価証券報告書には合計約49億8700万円だったとの虚偽の記載をしていたと。
あ、そういうことね。
役員報酬を過少申告した有価証券報告書の虚偽記載という非議事実なんですけれども、まあ当然、そのね、有価証券報告書をゴーンが自分でワードで作ったり、エクセルで作ったりとかしないわけですよ。
一太郎とかで
ね。一太郎何で作ってるのか、ゴーンが自分ででね、
まあないわな。
っていうことは、まあ、いろんな人が関与してるはずなんですよ。
知ってるいうことだ
な。だからその関与のね、これはそれこそ司法取引っていう、日本でも最近、採用された制度で、まあ、そこに関与してた人は、情報提供する代わりに、まあ自分の、そういう、そうですね、ちょっと、検察官に証拠収集へ、被疑者、被告人が協力したら、他人の刑事事件ですね。
はいはい、
他人の刑事事件について、まあ、検察官の証拠収集に被疑者が協力したら、その見返りに刑事責任が、
それよう言うな。
免除されたりとか、不起訴になったりとか、減刑されたりとかいうことで、まあ、だからこの虚偽記載に関わってた人が、まあ、協力をしてはるわけなんですけれども。
あ、そういうこと
か。そうです。だからそのね、ゴーンさんがどの程度主導的な役割をして、どの程度関与してたかって、今の段階で、まあ、ゴーンさんが主導的な役割を果たしたって言ってはいるんですけども、当然もうトップの人が、ね。
まあな。
その直接それはしないわけだから、 他の、どういう人たちがどの程度関与してたのかっていうのがすごい気になって。
ああ、そっかそっか。
そうなんですよ。だからそのね、ほんまに先週話した、あの、日大アメフト部の話を僕した時に、うん、あれもね、うん、あの、トカゲの尻尾切りならぬ、はいはいはい、トカゲの頭切りというかね。
はいはいはい。うん、頭切ってる、
ね。頭だけ切ってたり、はいはいはいはい、切ろうとしてるマスコミの、あの、報道の、うん、流れやったと思うんですよね。うんうん、尻尾は尻尾で、問題あるよ、みたいなね。まあ、そう、その辺が、今回はどうなのかなっていうのがすごい気になる。
はいはいはいはい。
ところで、今の段階でいろいろ、ああだこうだっていうのは、
ね。そうやな。言われへんな、うんね。俺、ごめん、ちょっと話それんだけど、はい、あの、ゴーンさんの顔がね、はい、墨田さんわかるかな？
誰ですか？
楽チンさん、あの、文人さんの弟子の楽チンさんにて。
どこ出身でしたっけ？
九州の、あの、沖縄の。
徳之島。
徳之島。
徳之島出身。
あの、ダッチワイフでおなじみの。
ああ、ね、あの、滑らない話、ね。
滑らない話の。
千原ジュニアさんが話してありましたよね。
楽チンさんに似てると思うねんな、すっごい。
だこれから楽チンさんブレイクするんじゃないですか。この年末に向けて。
悪役でな。
悪役で。文鎮さんのゴーンネタと、
はい、ゴーンネタと、
長い内草がこれ、はいはい、年末。
来てるわ、最後に。
紅白の審査員に楽チンと。
楽チンと、長い内草 と。ほんで、長い内草がそこまで言うんやったら、俺、あの、井岡さんもね。
井岡さんも殴られたことありました。
昔あったやんか。
井岡弘樹さん。
弘樹さん。あの、おじさん。
おじさんの方。
おじさんの方。タクシー乗ってて、窓開けろ言われて、はい、座ってて、一方的に殴られた話あったで。
え、タクシー、関係ない人に？
関係ない人に。関係ない人に信号待ちかなんかしてて、はいはい、トントンってやられて、窓グーって開けたら、いきなり殴られて、ボッコボコ殴られたって。それでも手一切出さへんだっていう事件やったで。
その人もダメですよ、ダメですけど、うん、スーッと開いたとかうまいこと、ボクシングの世界チャンピオン何回とか制覇してるのに焦れますね。その人ちゃんとボクシングのトレーニングしたらええとこ行きますよ、それ。
一切合切手出さへん、
ね。かなり打ちにくいポジションですよ、それ。
そう。
それ言い出したら私の師匠のね、巨人師匠も昔下駄で殴られるっていう事件がね、電話ボックスですか、うん、みたいなで、今もこの目尻のとこに傷が残ってらっしゃいますもんね。
そう。
ねえ。
巨人師匠なんか2回あったやん。
あ、2回でそういう
電話ボックスもあったし、ね、飲み屋も。
飲み屋で、
ビール瓶。
ビール瓶で腕をね、
うん、
やられたっていうのがあったりとか、しますけれども、う
ん。どんどん出てくるよ、そんな人が。
あ、そっか。被害者の、著名人が被害者のパターンもあるし。
そう。ただあの時、あの、YouTube とかね、そういうメディアがなかったから。今やったら出てくんで、井岡さん。もうフラフラって待ってんちゃうかなと思うぐらい。
ねえ、そう何年前かな、井岡さんも完全に抜けてますね。
10年ぐらい前やね。
あ、ほんまですか。
あったあった。あったよ。新聞にも載ったよ。
え、新聞にも
載った載った。載った載った。
まあ、でもね、
なんちゅう勇気のあるやつやと思ったけどね。
そうですよね。だからそれわざわざちょっかい出すということは、井岡弘樹って分かってる
わけでしょ。分かってるね。分かってんね。でも出さへんだ方もすごいなと思ったけどね。
まあ、ね、やっぱりもうボクシングのチャンピオンがもう狂気ですから。
ボクシングは狂気やな。長与千草さんだって狂気やと思うで、本来は。
ね、長与千草さんはね、プロレスの技そのものよりも、あの人すごいのが、うん、今ね、千葉の船橋でカラオケスナックやってるんですけど、僕何年か前に行ったんですよ。
あ、行ったよ。
船橋に行って。
どこでも行ってんな。
行ってます。あの、講談社のね、坂上さんと、うの T ね、放送作家のうの T と。
いつものメンバーで。
トリオメンバー。トリオで3人でね、はい、船橋まで行って、あのね、あの人の得意技っていうのは、プロレスの技もね、そうなんですけど、チューブの歌がめちゃめちゃうまいんですよ。
あ、そうなんや。
うまいですよ、チューブの。
あ、そう。
声が結構、男の声やないですか。
はいはいはい。
だからもう、チューブがお箱なんですよ。だからこれからお客さんも増えると思いますよ。
あ、絶対増えるわ。
リングサイドっていうね。で、そこでね。
リングサイドっていう店名な。
店名です。僕、あの、そこでリングサイドを店員だけが着る T シャツ買いましたよ。今もパジャマで使ってますよ。
最高やんか。絶対もう今日からあれちゃう？もう昼からおでんとか煮込んでんじゃん。一品多いで今日。
一品増えますよね。
絶対増えてる。
でもね、
時間制にしてんじゃん。
でも仕事増えて逆に長与千草が入れない日が増えて、逆にそのスナックの客が減るみたいな現象も起こったりすると思うんですよ。
ありえるな。
リングサイドの。
ありえる。ありえるわ。楽しみやな。
僕ね、あの、いいですよ。リングサイドっていうのを聞いて、いつもね、あの、夏とかに家の近所、その大文字とかね、登るときは、そのリングサイド来ながら、赤い真っ赤なね。
リングサイドっていう漫才師も昔おったからな。
浮世亭リングサイド。
浮世亭リングサイド。
ツッコミとかでね、はい、ドロップキックとか、ね。
ドロップキックとか。
だからレーザーラモンの走りみたいな。
そう、走りみたいなやつおったね。
いましたね。
おった
浮世亭リングサイド。
リングサイド。
今宮恵比寿撮ってるんですよ。浮世亭リングサイド。
そう。
私も何年か前
に。前にな。
前に撮ってます。
前にな。
だからほんまにね、なんでその、でもね、あ、このスナックも楽しかったですよ。ほうほう、皆さん行ってあげてほしいですよね、その。
いいな、だいたいああいう系統の人って俺はあの、チキチキジョニーも思い出したからね。
ああ。
長与千草さん見て、チキチキ上に。だから出てくると思うわ、いろいろな人。いろんな人、松竹芸能かまして出てくるよ、これから。
いや、無理があるでしょ。ダンプ松本まででしょ。そこに、ね、乗っかるのは。
いや、出てくるよ。そこの松竹は舐めたらあかんよ。
だから、ボーイッシュな男性。
ボーイッシュな男性
で出てくる。ボーイッシュな男性じゃ、ボーイッシュな女性ですよ。
そうそう。
ほんまに。
出てくるよ。
出てきますよね。うん、来るでしょうね。
来る。
そあ、でもそうか。そういや、井岡さんの、あの、甥っ子の方ですよ。
甥っ子。強い方ね。
強い方の。
一回やめた方ね。
勝人さん。
はい。何やったっけな。まあ、美人の人と結婚して。
ね、あの谷村さん。
そう、ね。で、別れはって
な。別れはって。で、この間なんかね、発表してあったんです。井岡和人さんですよね。ね、ほんで、そのね、離婚した時に、あの、二人の出会って、離婚はしますけれども、この5年間はなんかもう、かけがえのない5年間でしたみたいなことをね、発表で言ってたりするんですよ。で、あの、別れるけども、二人は大事な、なんか、
パートナー
パートナーでみたいなことをね、なんか書いてあるんですけど、嘘ゆえとね、
まあな。
それやっぱりね、お互いそういう人前出る仕事やからそういうことを言わはるんでしょうけど、まあね、私仕事でね、そういう事件とかやったりもしますけど、そんな聞いたことないですわ。
ない。それはもう憎しみしかないもん。別れる時って、
ね、僕だから一番、その離婚の時とかで、今までやってきて、ああ、そんなやろな、モタンが、そのね、ある男性が、そのある女性、その事件全部終わってね、ご飯食べてる時に、いや、ほんまに、ほんまに嫌いやねん。ほんまに嫌いやけど、ほんまに嫌いやけど、あんなにほんまに嫌いな、女の人との間にできた子供がなんでこんな可愛いねんって言うて、ああ、それってすごい心理やなーっていうふうに。
それはそうやな。
そういうもんなんやろなーって思って、
それはそうやな。
思いましたね。ほんまに。あるところのね、あの、細かいこと言えないですけど、守秘義務もあるんで、事件全部終わって二人で打ち上げでね、焼肉行って、こう、ビール飲みながらね、聞いてて、まだ僕子供がいいんかった頃やから、ああ、そういうもんですか、いう話してて、そういうもんですよ、皆さん、みたいなこと言われながらね。だからああいうのをね、見ると芸能人が別れるときに、別れますけど、二人は、かけがえのない、なんか、この5年間は宝物の5年間とか言われたら、ほんまかーとね。
思うもん。あれは卑怯やな。
まあまあ、それを言わざるを得ないと思う
んですよ。だって、なんていうの、密会するときにはあれだけな、時間と時間合わせて大手。
変装したりするわけですよ。ね、岩崎京子さんもね、このロン毛の被って、ね。
そっちの方が絶対忙しいわけやん。で、別れるときには、お互いの仕事が時間合わずにって嘘つけって思うねんな。ね、結婚した後の方が仕事ないんやから。
ね、合わせよう
と
合わせられ
る。合わせようと思ったら合わせられん
ね
ん。
ね、密会する場所を必死で探してたんが。
家で会うたらええんやん。
会うたらええがな。
そう
話で。
あんなあかんで。
よう言うわ、っていうね、うん。でもね、だからといって、ほんま今言ったようなね、離婚するときに芸能人が、いや、ほんまに嫌いみたいなことを。
まあな。
ね。コメントで発表して、いや、マジで無理、みたいな。いや、あかんねん、もうほんまに絶対もう、ほんまに嫌いとかって。やったら、それはイメージがね。
わかるわかる。でも、そんな前で。それはもう結婚するときには好きや好きや言うて結婚しないんやから。
だからもう、芸能人で大変やな、っていうね。
大変。もうお互いバレバレやもん。
ねえ。
で、知ってる人とまだ結婚したら辛いで。
みんながそれ知ってたりするわけですよ、ね。
そらそうや
ん。前の旦那誰やとかね。
あの、ビーズの奥さんとかせやんか。
ビーズの
奥さんって元松崎しげるやで。
いや、あなたね、いろいろ省きすぎ。ビーズの奥さんへのも省いてるし、ビーズの奥さんって前松崎しげる。
松崎
ビーズの奥さんが松崎しげるみたいになってるじゃん。
まあまあ、それわかるやん。
松崎しげるさんと、結婚されたってことでしょ。
そうやで、
まあ。それはね、そういうことはあるもんですわ。
その話聞いて、俺松崎しげるってすごいな、思ったな、やっぱり。
ああ。
そらそうやで、まあ。俺が松崎しげるやったらもう立つせやらへんやんか。
松崎しげる。
歌は松崎しげるうまいよ。
うまいですね。
でも完全に向こうのが人気あるわけやんか。
ビーズの方が。
そうそう。ビーズの方がそりゃ人気あるやんか。悪いけど。
松崎しげるもあのビーズみたいなあのホットパンツみたいな履いていいと思うんですよ。
これから
松崎しげるさんがね。ガッと。
そうそうそう。ね、強そうやで。松崎しげる。
似合いそうですね。ホットパンツが。松崎しげるさんも。
俺は和製ジェームス・ブラウンやと思ってるからね。あの色の黒さないで。ええで。
まあそうですよね。トミーと松。
トミーと松。
僕ら子供の時見てましたわ。
見てた。国広富幸とね。
国広富幸がね。え、男女の
松とか言って。
って言われたら。
松子言ったら。
松子言われたら怒るんですよね。
耳がピクピクピクって動く
で。ね。
そうそう。あれだけのドラマやで。あのドラマ。
でもね、未だに思い出というかね、僕が見てたの多分再放送やと思うんですよ。でもね、トミーと松と特捜最前線っていうのはやっぱり好きでしたね。
あの、隅田さん特捜最前線好き顔やわ。
いや、どんな顔やね。
いや、黄昏流星群とかね、なんとなくこう、夕焼けが似合うドラマ好きそうやわ。
あ、好きです。何でしたっけ、なん、あの、私だけの十字架。
あ、もう暗いやん。クロードチアリちゃうか？
クロードチアリみたいな名前の人ですよ。
なんかもう暗い曲やで。
クロードチアリではないんですよ。私だけの十字架は。
変な終わり方やったろ、あのドラマ。
あんまりスッキリせんかったりとか。
全然スッキリせへんだよ。うん。うん、
あ、チリアーノ。
あ、チリアーノ。
チリアーノで。うん、
だから、黄昏流星群に似たタッチやで。
まあそうですね。だからね、あの、そうそう。だから、もう、ああ、今日もう終わりか、みたいなね。3時から4時ぐらいにやってて。
再放送やってた
ね。再放送やってて。
で、二谷さんが出てて。
そう、二谷秀明が特命課のボスですよ。そう。
あのかもなんか怪しいやろ、ちょっと干されてる感じで。
であのかも。
暗い。
特命課やから。でも特命課やのに、ものすごいしょうもない事件もね、担当してたりしてることがあって。あの、
特命課。
あれ特命課でしょ、特命課やのに、なんかね、ある奥さんにずっと、卑猥な電話かけてる、おっさんを、あの、大滝修二さん。あの人が、おやすさんが必死で追いかけるっていうね、会があって。
渋い会やな。
でもね、あの、特捜最前線と、いろいろが、なんかね、記憶が混同してて、僕、ずっと特捜最前線、今 DVD とか出てるから、ずっと探してる回があって、草屋が原因で殺人事件が起こる回が、僕子供の時に見た記憶があったんですよ。
それ草屋ってあの、ちょっと匂いが。
匂いがする。草屋がきっかけで人を殺されること、これです。よっぽど草かってんなみたいな、草屋いうこと分かってなかった時の小学校。
まあそれ東京の文化やからね、草屋が。
そうでしょ。で、そんな、その殺人事件のきっかけになるようなもんがあるんかいな、みたいな、思ってて、でもね、それがずっと印象に残ってて、大人になってからも調べてたんですけど、ないんですよね。なかったら、この間ね、KBS 京都で、私鉄沿線。
はいはいはい。82分所
?2
分所か。9分所か、ね。
あったでしょ。
あったあったあった。
あれを再放送やってたら、クソ屋の会やってて、あ、こっちやみたいなね。
ああ。
なんかその辺が混同してたりしますね。
ドラマあるで。俺もあの、太陽に吠えろあんねん。
太陽に吠えろ。
太陽に吠えろで。
石原軍団。
いや、石原軍団違うって太陽に吠えろ。
太陽に吠えろは誰？
それは西部警察。
西部警察か。そうなんでも
う、そうそうそう。まあ、石原裕次郎とあれが出てるからね。俺、太陽に吠えるで忘れられんの。あの、リュウライターの。
リュウライターさん。
やれろ、はい、あの、洋七さんと昔揉めた人。
洋七さんと揉めた
やん。
ありました
それ。あったあった、家のことで揉めたやん。
島田洋七さんと。
あったあったあった。あった、もうそれもまた調べて。
まあ、まあ置いときましょう、ね。
また置いといて。
うん、一旦。
俺ね、タイトルで忘れられんのが、はい、カレーライスっていう回があって。
カレーライス、いや、でもシンプルですね。
うん。カレーライスで何や知らんけど、ちょっと、話を省くと、リュウライターがどっかに拉致されんねん。拉致されて。
拉致され
て
リュウライターが。
リュウライターが。
日本国内。
ゴリさんが。
それは、誘拐みたいな。
誘拐っていうか、犯人とこ行って捕まってまうねん。
ああ、そういう意味でね。
そうそうそうそう。うん、
監禁されて。
うん、ほんで、うん、抜け出さんともう死んでまうねん。
はいはい。
ゴリさんが。
ゴリさんが。
うん。で、ある時に、下からカレーの匂いがしてくると。換気口から。
あ、なるほど。なんかだんだん見えてきました。うん。はい、ほんで、それをきっかけに、場所を教えていくってい
う。
でもね。
それ何やってんのっていう。
なかなかカレーで特定できまへんで。
そう、カレー多いやんか。
東京でカレーの、
今やったらいっぱいあるやんか。
いっぱいあるから間違えて、関係ないカレー屋のお茶逮捕されたりとか、続出します。冤罪事件がカレー屋の。
ね。で、なんか、記憶に残ってんのは、なんか、ハンカチ？ハンカチに血でゴリって書いて、その換気口から捨てるシーンがあって。で、それをなんか、七曲り署の刑事が拾って、ゴリここにいるんやと。
わかるように。
うん、わかるように。
メッセージを。
うん。子供が書いたような脚本やで。学園祭みたいな。
なんか、
あるで、そんな。
そういうのはいくつか、すごい思い出に残ってるのは。
そうそう。
あります、ね。
インパクトあんの。
うん。僕、土曜ワイド劇場の枠であった、森村誠一さんの原作の魔少年っていうのがあって。
魔少年。
魔少年っていうのがあって、すごい子供が、ものすごい怖い犯罪を、犯すんですよ。もう、オチから言うて、まあ、思ってますけど、魔少年でもうね、その、見ようがないと思うんで、僕いろいろそれを探してるんですけど、結局、その、だから、お母さんのことすごい好きで、お母さんの愛人を、なんかね、いろいろが事件、
まあ、それはもう、
被害に遭うわけですよ。で、それが実は小学校の子供が犯人やったみたいな、すごいいい子なんですけど、
その現場を見てもうたんや。
ほんで、そのお母さんが松尾佳代さんでね、変にリアリティがあって。
あるな。あるな。
ありえるな、みたいなのね、幼心に思った記憶が。
見たあかんドラマってあるよね、確かに。
あります。子供の時に見たあかんドラマ。
あるあるある。
魔少年ってありましたね。うんうん、
魔少年。うん、俺、ホテルってやってやろ。石森章太郎原作の。
はいはいはい、原作ホテル。高嶋政宏さんじゃなくて、弟さんの方。
弟の方が、はいはい、ホテルってあって、あの印象深い回で、今でこそ外国人観光客むっちゃ多いねんけど、
はい、インバウンドとか言われる前ですよ。インバウンドとか
言われる前、はい、もうずっとずっと前に。
はい、稲川元子事務所の人がね。
そうそうそうそう。うん、外国人の人が、もう今やったら大問題になると思うんやけど、はい、その人が、ホテルの備品をパクる会があったんよ。ホテルの会を。いっぱいパクんねん。
姉さん事件ですと。
テレビから何人からパクって、うん、車で行くときに、松方弘樹が、うん、確かオーナーかなんか、
あのね、なんかあったやろ。支配人ですかね。
支配人。うん、それを発見して、うん、追いかけて、カーチェイス並みに追いかけて、
外国人支配に自ら。
支配に自ら、外国人のインバウンドボッコボコにするっていう会があったんよ。
ほんまですか？
あったあった。間違いない。それは間違いない。
それはでも興味深いですね。僕ね、もう一個ホテルで言うんだ、言うんであれば、石立哲夫さんがね、あのお客さんのふりしてくるんですけど、ホテル評論家なんですよ。ホテル評論家でホテル雑誌で、はいはい、そういうホテルの点数とかつける。
点数確認。今もそれあるやんか。
そういうね、連載をね、やってるホテル評論家なんですよ。ほんで客のふりをして、あのね、髪の毛とかを、そのご飯に入れたりとかして、文句言うんですよ、うんうんはいはい。どうなってるんだ、このホテルは、みたいなことを言って、その反応を見るみたいな。はいはいはい、ほんで、でもね、石立哲夫さんってチリチリやないですか。はいはい、だから、わかるやろって思ったの、幼頃にそんな。お前自分で入れたやろ、自作人やろでわかるやろ思ったのが、はいはいはい。最終的にホテル評論家で、すごいみんな対応が良くて、実は点数が高くなるみたいな。
もう吉本新喜劇やな。
そういう話。ああ。でしたね。
だからほんま、ワンエピソードやね、今から思ったら、うん。昔のドラマって。
そうですよね。
うん、あれ、二日三日で撮ってるで。今から考えたら。
ああ、まあ、そうやったかもしれないです
よね。絶対、そらそうやって、昔のドラマなんか。ひどいわ、もう。
あの、お兄さんも変なことになってますね、あの。
何
高島とか、正宏さんの。あの人が、そういうね、SM の趣味があるっていうのを告白いまして、そういう本を出してるっていう。
どっちなん？ SM の。
両、M ですか？
M なんや。
そうそう。
M なんや。
出した本が、そのね、首輪してはりましたわ。首輪してる本でね、出して。
大丈夫かいな。お父さんお母さん生きたか、そこ。お母さん亡くならはったかな。住み花江。あの、宝塚の人や
ね。そうですよね。うん。だからそのね、こう、やってはりましたよ。やって、それを出して、その、逆にそのキャラクターで、これがブレイクするんちゃうかと。うん、いろんな本でもいろんなやり方ありますな。
いろんな仕掛け女。
僕のね、自伝的エッセイも首輪をして、よし。柳田さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
なんかね、今日はちょっと新たな趣向と言いますか、はいはいはい、いつもは、よい子さんお疲れ様でしたとか言って、はいはい、まあ最初に、タイトルコールから入ってっていうような形で、はいはいはい、よい子さんお疲れ様でしたっていうのでやってたんですが、はいはい、まあ柳田さんのね、はい、いろいろさ、ね、意見していただいて、はいはい、普通に喋りから入った方がええんちゃうか、みたいなんで、うんうんうん、
まあ実験的にね。
実験的にいろいろ試していったらと思うんですが、うん、なんかやっぱりイレギュラーにやるのは楽しいもんですね。
はいはいはい。話が行ったり来たりしてね。
まあ行ったり来たりはしましたけれども、なかなか。
面白かった。俺ね、最後放送では言われへんだけど、はい、ディアドクターの話で、もうちょっと早めにしといたらよかったなと思いながら反省でね。ほんで、パッて見たらね、山菜ブックスの人も、はい、ディアドクターならぬ、もどきちゃおうかなって急におもろなってきてな。この人ほんまは嘘で隅田さんとこ来てな。本の出版社や言うて来てて、うん、この人たまらんようになってんちゃおうかなって思ったらなんか自分の中でおかしなってきてんけど、もう時間がいっぱいいっぱいで、いっぱいなって思うて。
その話で落としたら、全部この前の話がこうなって、そうそうそう、そういうのも綺麗でね。
綺麗で。
うん、いいんですけど。
そうそうそうそう。まあ、まだまだこれから勉強やなと思いながらね。
そうですね。M1 の話してしまいましたけどね。
M1 の話してもた。いや、M1 の話
は、
ね。
M1 の話をしましたもん
ね。M1 はもうやっぱ一貫
だからね。でもね、M1 の話してくださいっていうのが、なんかツイッターでありましたわ、柳田さん。やっぱ演芸、墓掘り人の柳田さんが来るからにはっていうので、はいはい、もしかしたらちょっと少なかったんちゃうかな時間がって思うと見るかもしれないんで。
あれですよ。やっぱり今回言うたらトム・ブラウン、伊集院さん押してたんやけども、はいはい、まだ僕の段階ではね、はい、まあひょっとしたらものすごいおどけたっていうか、むちゃくちゃなネタがありそうな人なんやけど。
はいはい、僕、準々決勝見ました。
でもね、やっぱ、決勝にはね、っていう感じはしてんねんね、ぶっちゃけ言うたら。
まあ、会場では受けるんでしょうねって思いますね。あれ、動画で見るよりも絶対、生で見たらおもろいんやろうなとは思うんですけど。だからどうなんですかね。そうやね。そこが。
で、もっと言うたら、 あの、あれやで、もうみんな誰が勝ってもおかしくない人なんやけども、はいはい、この後のことを考えたりね、はいはいはい、やっぱ M1 っていう大会の大きさを考えたらやっぱりね、やっぱかまいたち、ギャロップ取ってほしい感じはするね。
ああ、そうですか。
ある。
僕はあのね、その、徳森吉本っていう番組で何回かご一緒した、霜降り明星。
あ、うまいな。
の二人が、すごいね、あの、いつも収録の時とかでも、うまいんですよ。うまくて。ほんで、なかなかね、その、徳森吉本っていう番組は結構時事ネタとかやったりとかして、あの、香港さんとか、わーわー言うはるじゃないですか。喋るはるじゃないですか。わー言って、こうね、こないだね。それで、あの、映画見に行ってたんですよ。あの、韓国映画の1987、何やったかな ?1987。
まあ、韓国映画とか。
真実の、あれ副題忘れました。そういうすごい映画だったんですよ。1987年、チョンドファン政権、軍事政権時代の、ある戦いの真実。1987、ある戦いの真実。すごい。1987年ですよ。
はいはい。
だから、あの、ソウルオリンピックの前の年、まだ明確に記憶あるじゃないですか。1987年やったら僕11歳とかで、その時に韓国ってまだ軍事政権で、
そう
民主化運動したら、こんな迫害がなされてたんやっていうね、隣の国でっていうのがあって、まあ面白かったんで、見れる機会あったら皆さん見ていただきたいんですけども、あの、そのね、終わって、映画館で、ね、京都シネマで見てたんですけど、一人で行ってたんですけど、で終わって、ああ、映画やったなーって思ったら、隣にね、おばちゃんと、あの、その娘が見てはったんですけど、そのおばちゃんがね、最初から思ってたんやけど、今日お昼の特盛出てはった弁護士さんやんな、って言うてきはって、ああ、そうですって、今日偉い香港さんに言われてはったな、ああ、そうなんですよ、香港さんに言われてました、とか言いながら、でも、この映画、映画ですな、みたいなことをずっとそのおばちゃんとその娘と三人で、ずっとね、もう京都シネマじゃなくて、古今烏丸出るまで一緒に歩いて、でももう二回目言うてはりました、その、あの、お嬢さんの方は、この映画もう2回目なんですよ。まあ、その2回見たなるわ、言うて。
いい映画はええねんけど、いい映画と、徳森吉本があかん言うわけじゃないねんけど、はい、えらい、高難激しい人やな。
そう、昼間徳森吉本見てて、なんか。
香港さんから突っ込まれて。
香港さんが突っ込まれてた、弁護士さんやろ、言われて、はいはいはい、なんかその患者にの大倉さんがブログに、追っかけの人がちょっとやりすぎなんちゃうか、みたいな過剰な追っかけ行為を、でも、心身とも使えてるみたいな、人によっては、なんかカバンになんか物を入れるみたいなことを書いてはったんですよ。はいはいはい、で、こんなもんカバンに物を入れたら犯罪やろみたいなことを香港さんが僕に言うてきて、いや、カバンに物を入れるだけでは犯罪にならないかなとか言ってたら、あんた弁護士ちゃうんかわー言われたんですよ、香港さんに。わかる。言われてて、で、いや、それは難しいですよ、みたいな話をしてたら、えらい言われてましたなっておばちゃんに言われて。
香港さんって独特のポジションを、握ってはるよね。
今ね、もう、なんか手に入れはりましたな。
手に入れた。
手に入れた。独特のね。
俺ね、ちょっと、香港さんにはほんまに申し訳ないけど、はい、あの人がわーって言わはって3秒後に俺ミュートかけんねん、最近。
あ、そうですか。
もう。マジな話で。
やめてください。聞いてやる
じゃあ、ええねんけれども、はい、なんやろな、独特の。怒ってはるな
怒ってはって。で、あのね、まあね、なんか、ほんまに怒られたみたいな、そのおばちゃん思ってるんですけど、結構僕はそのね、収録前とか、香港さんが一番喋るぐらいなんですよ。
あ、そうなんや。
喋ってくれはるんですよ、こっちにいろいろ。うん。だから喋ってくれはるから。
自分なーって感じ。
メイク、隣で、豪邸建ててんのっていきなり、豪邸建ててんのって言われたから、いや、そんなん僕、妻の実家住んでますせ、みたいなこと言ってたら、ちゃうがな、法廷立ってんのや。聞き間違えて。豪邸立ってんのが聞くかいみたいな。
あの人の感じってやっぱ類似タレントで言うたら、千原せいじとか、もう大体一緒やな。
ほんまにだから、リアルジャリンコチェの鉄みたいになってありますね、今。
はいはいはいはい。
今、鉄を、もう一回やるとしたら、
香港さんか。
うん。
はいはいはいはいはい。
あかんやろ、カバンの中にそんなん入れたらあかんやろ。あんたのカバンにいっぱい入れたのかなみたいな言われてたんですよ。それ、かわいい、あんたよ、昼言われてたなみたいな。ほんで、なんか、ああいうおばちゃんって、思いっきりあれって収録なんですよ。ほんで、テロップとか出るじゃないですか。編集してわかんのに。だから、でも、おばちゃんって全部生放送
で生やと思ったはんや。
昼あれで、もう映画来てはんの、
はい、いや、でもあの生の感じをわざと出してるやん。
まあまあね、それは、そういうのあった方がいいんですけど、ほんで、そのおばちゃんと喋ってたら、そういう、まあ、そう映画やから見てくださいよ、ほんま。何の話でしたか。それは
ほんで、霜降り明星がうまいと。
その番組出た時に、やっぱり若手の枠があって、なかなか時事ネタが入るの難しいな、みたいなのあるんですけど、 うまい、霜降り明星の二人はいつもうまいな思うんですよ。
うん。うん、なるほど。
あの、聖夜さんの、もううまいことやるし、あの滑ったら、その、
粗品やろ、
うん、あの、ツッコミの粗品さんのせいにして、
はいはいはい、
なんか一言ツッコミするじゃないですか。
うん、うん。
なかなか達者やな。
わかるわかる。だから、あの、粗品っていう子は達者やなと思うな。
達者ですよね。
僕ね。
R1 出てましたもんね。
出てた。ほんでね、霜降り明星で一つ気になるのはね、はい、この若手でね、さっきの話じゃないけども、はい、聖夜の方が、やたら SM の M ネタするやろ。
ああ、ま、
俺ね、最近の芸人ですっごい気になるの、そこやわ。
今年か、正月滑らない話、う
ん、滑らない話でも、あのね、うん、こんな若さで M ネタはあかんわ。悪いけど。若い時の生意気は S やったらまだわかるで、うん。この若さで M は絶対ダメ。これは言うとくわ。
これは言うといてください。
これは言うとく。
もうね、うん、高島正宏クラスになって。
そうそう。あの辺になったらちょっと怪しさと、なんか、聞いてみたいなと思うね。うん、俺悪いけど、聖夜くんの M ネタはええわ。それはなんか、ちょっとやめてほしい。もうちょっと早いわ。
まあまあ。
早いわ。
まあ、そうです。それに手出すには、
うん、
やっぱりなんか、ほんまに酸いも甘いも分かった上
での。酸いも甘いもやって。
うん、
あの、ユニバースの女の子が実は S やねんとか言われたらまだちょっと聞こうかなと思うね。
ああ。
どうなってんの、どういうことなんて、やっぱ欲しいもん。うん。
あ、そうか。あれ男女コンビですもんね。
男女コンビで。でね、和牛なんかでね、ちょっとおもろいのは、両方となんかね、水田くんなんかは、はい、もう見るからに M っぽい感じだけど。
はいはいはい。
なんか両方と S であってほしいねんな、和牛って。うん。なんかある。で、スーパーマラドーナはもう、まんまやろ、S と M が。
まあまあそうですよ、
ね。まんまやろ。だからものすごいわかりやすいね。うん。ジャルジャルわからへんもん。うん。ユニバースとかね。かまいたちなんかもう、ええ感じやん。うん。S と M が。
かまいたちとかももう、すごいあれですもんね。その、精度が高いのを。
いや、高いな。
コントも漫才も。今大変な時代になってますよね、ほんまに。
うん、いや、レベルが高すぎんね。かまいたちなんかもちょっと立ってるだけで面白くなってきたもんな。両方と。わかる。そうやな。これ難しいねんな。出すぎたらやっぱり出すぎたで白々しく思ったりするしな。
だからでも、今回はほんま知らんの僕トム・ブラウンだけでしたわ。だからそういう意味では、新鮮味にかけるみたいな声もあるみたいです
ね。でもやっぱしゃあないわ。大阪が強い。全部見てたら。強い強い。そうそうそう。で、おそらくここになんかミキとか入ってきそうやんか。
ああ、敗者復活で。
敗者復活戦で。
ね、KBS でもラジオやってありますわ。
そうそうそう。そう。さすがに金属バット入ってこへんと思うね。俺はすっげえけどな。
金属バットの、ね、なんか、まあ、M1 とかは、まあ、比較的まだちゃんとやってありますけど、いろいろね、YouTube とかで上がってるネタみたいな、すごいなってますね。マナカナのネタとかは、うん、ポッドキャストでも喋れないような話。
そうそうそう。
マナカナのネタとかやってる。
そう。あそこまで行ったら、俺はすっげえけど、やっぱ崩しすぎやねんなって思ってな。
だからそのね、笑い飯とかが出てきた時の、お二人が出てきた時の雰囲気を。
そう。
醸し出してる部分はあるのかなと思うんですけども。まあ、でもね。なんだかんだ言って楽しみですね。これ12月1日、2日。
2日やったかな。
日曜日ですかね。
そう、
ぜひまたね、終わった後また、柳田さんの総括もどっかで。
総括したいな。
どっかで聞け
るギャロップが勝って。
ここの番組でも聞けるかもしれない
んで。あ、ほんまやね。
はい、そうですね。はい。というわけで、はいはい、南竜兵のハマグリ顧問の編。11月22日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。